私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は日本山岳会富山支部の渋谷茂さんがまとめた標高2418メートルの朝日岳と標高2611メートルの雪倉岳を紹介します。美しいブナ林など移り変わる自然景観、ライチョウとの出会いを求めて色とりどりの高山植物をめでる山旅です。登山に適した時期は7月中旬から10月上旬。北俣小屋から登り朝日小屋を基地に雪倉岳に足を伸ばす2泊3日の行程です。3日目、翌日朝日小屋から北俣小屋に戻り、小川温泉へ足を伸ばし露天風呂で疲れを癒すのもいいでしょう。朝日岳頂上に立つと蓮華温泉に向かう五輪尾根や津上新道の青根の山々が遥か彼方に連なります。いずれの道も長い行程ですが、展開するその自然に触れたときは限りない感動を覚えるでしょう。朝日小屋から朝日岳に登り、吹き上げのコルから右手に向かうと蓮華温泉への道です。八兵衛平は遅くまで残雪があり、幾筋もの清流となります。この場所は白山小桜や三山あけぼの草など高山植物の群生地で、ぬかるみの中を歩くもどかしさを忘れさせてくれます。五輪尾根の樹林帯に入り、樹木の間から見える朝日岳は迫力ある男性的な山容です。青柵を過ぎて花園三角点付近は綿すげが風に花穂を揺らす牧歌的な草原です。鴨鹿坂から白河内沢を渡り、再び急な登りになります。疲れた足には辛いですが、平間の平の湿原に出るとひようぎあやめが咲き、振り返れば朝日岳がそびえます。一方、吹き上げのコルから左手に向かえば津上新道への道です。大白びその中をくぐり抜け、テルハノ池の湿原に出ます。長妻山から日本海を展望して、ひようぎあやめの群生地あやめ平へと下ります。さらに樹林帯をくぐり抜けて、清流が縦横に流れ、龍金花や水芭蕉など花々が競い合うように咲き乱れる神々の奥座、黒岩平に着きます。朝日小屋に2泊して往復し、草原を満喫するのもいいでしょう。日本海を目指して八瀬尾根を越え、犬ヶ岳に登り津上山荘に泊まります。 大蓮山から菊石山にかけてはブナの林が峰を包みます。その白い木肌は官能的な美しさです。長い山旅の苦労は日本海の吠える波音が取り除いてくれるでしょう。白馬一帯は高山植物の宝庫です。大蓮華山とは白馬岳の古い名前でした。現在は白馬岳や雪倉岳、朝日岳一帯を総称する名前です。蓮華とは仏が座する蓮華座を思わせます。大蓮華の山々を存分に味わいましょう。北アルプス北部の山々の魅力は尽きません。朝日岳、雪倉岳の見どころです。朝日岳のライチョウ、通常ライチョウは標高2300メートル以上の高山に住むとされていますが、朝日岳では標高1900メートルで縄張りがある特異な山です。高山植物の宝庫、朝日岳、雪倉岳は国指定の特別天然記念物、白馬連山高山植物帯の一角に位置する花の山です。朝日岳から白馬岳にかけて380種の植物が生育するとされ、その種類の多さと規模には目を見張ります。コマクサ。コマクサは和名で、馬辺の駒に草と書く駒草。つぼみを見ると馬の横顔のように見えることからその名があります。他の植物の生育しにくい枯れ木地に生え、そのため孤高の花と呼ばれています。高山植物の女王とも言われ、淡い紅色の花が風に揺らぐ様が愛らしいです。雪倉岳の登りから八ヶ岳あたりで出会います。今日は日本山岳会富山支部の渋谷茂さんがまとめた朝日岳と雪倉岳を紹介しました。次回は黒岩山と犬ヶ岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。